こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日も話していきたいと思います。今日はね、なんか話したいというもののちょっと中心がないので、雑多にいろいろね、最近思っているようなこと、感じたこと、そんな話をつらつらとしていきます。まずはね、アンパンに牛乳。昨日からね、ちょっとその昭和の映画やドラマをね、見ていたりもして、今日見たものはね、川を渡ったあの夏の日々というね、NHK で放送されたもので、脚本が山田太一なんだよね。で、主演が、水戸黄門をやった西村光、あと、萩原健一、鈴木博光とかね、出ている1時間ぐらいのドラマがあって、それが YouTube に上がっていたんだよね。で、昨日からね、ちょっと昭和の映画をさ、見て、その話はね、この後にしたいんだけど、それきっかけで、いや、昭和の時代のドラマや映画、面白いなーっていうね、ものがあって、それで、これもね、たまたまレコメンドされてみたら、いろいろとこう考えさせられるものがあった。この川を渡ったあの夏の日々というドラマは1973年なんだよね。で、その下町にヒッピー文化の若者が来て、西村光が自分の家の2階をね、萩原健一たち、そのヒッピー文化にね、染まっている若者に部屋を曲がりさせると。で、その、高齢者のね、人と若者たちの、交流というのかな。そういうものを描いたドラマなんだよね。で、その中のシーンで、萩原健一が、アンパンとね、牛乳を食べるという、牛乳とアンパンを食べるというね、シーンがあって、いや、以前はこの、アンパンと牛乳の組み合わせが、刑事ドラマといえばみたいなね、ものがあって、子供時代にね、あれを真似したなぁとはね、思い出したりもして、で、案外アンパンと牛乳の組み合わせって、想像以上に美味しいんだよね。あ、こんなにも、アンパンと牛乳って合うんだ、みたいな。だから、ああいう風にっていうね、ものがあったのかなぁと思ったりしたんだけど、やっぱり腹を満たすとかね、栄養というか、カロリーをね、取るためにはみたいなものがあって、ああいう甘い菓子パンと、やっぱり牛乳というさ、ものなんだろうね。あのシーンを見ていて、懐かしく牛乳とアンパンの組み合わせでちょっと食べたいなぁとかね、思ったりしたんだよね。で、このね、ドラマがね、なんて言うんだろうな。だんだんと、なんて言う、心の距離感がね、この西村光と証券たちの心の距離感みたいなものが近づいていくようで近づいていけなくて、結局ね、部屋を追い出されてしまったりはするんだけども、でもなんだかんだ言っても、家主である西村光は、証券たちのことを、認めていたというのかな、理解しようとしていたりもしたし、認めるというね、ものがあったという、そんなようなものを描いているんだよね。だからこの川を渡ったあの夏の日々というね、タイトルにもあるように、次々にその西村光の、家の2階、証券がね、曲がりしている部屋に、続々とそのヒッピー文化の若者がさ、集まっていくんだよね。 で、まあそこで何かしらを感じて、またその渡った川、まあ川というか橋なんだけどもね、そこをまた戻っていくという、そういうドラマになっていたりもして、なんかね、エンディングにものすごい、答えがあるとか、そういうドラマではなくて、終わり方が、なんか見た人によっていろいろこう考えられる余白を持ってね、終わるというドラマで、面白かったし、やっぱりね、証券は、いいね。あの時代の証券、めちゃくちゃかっこいいわ。まあ、ロン毛でね。ねえ、また何よりもこの山田太一脚本というものはさ、いいね。73年っていうと、もう何年？ 40 年、50年ぐらいか。でもまあ、下町が舞台のね、まあ、長屋みたいな、そういう場所での話にはなるんだけども、もうそのどの一つの撮っても光景がね、街の光景というものが、もう俺自身がね、子供時代に過ごしてきたような、防波堤沿いにあるようなさ、長屋のような家とかね、軒先にいっぱい、あの時代って、なんていうの、花とか植木とかさ、いっぱいね、出していたりもするし、まあ子供たちも、ああいう普通の道路でね、遊んでいたりもして、ろうそくとかさ、ああいうチョークでね、道路にいたずら書きをしても誰も怒られない。また、路上でね、花火をしていたり何をしたりしていてもさ、怒られないというね。本当にね、おおらかな時代なんだなっていうふうに思った。あとまあ、西村光のさ、その証券たちにかける言葉というのは、前編にわたって、まあ、仕事をしろっていうね、働けっていうことを言うんだよね。まあ彼らは、ヒッピー文化でね、その日暮らしみたいな、そんな生活をしていたから、だから西村光はね、そんなことに人生の楽しみが何があるんだっていう、人はね、働くことでっていう、まあそういうような話をね、するんだよね。なんかね、それを見ていて、なんて言うんだろうな。ものすごいシンプルに当たり前のことをさ、言っているよなって思うんだよね。その若いやつは、働けっていうね、昼間からダラダラして過ごすんじゃない、働けさ。そのシンプルな働けという言葉の中にはさ、まあ今になって思うとね、いろんなものがこの働けという言葉の実際の中にはね、含まれているんだよね。人と生きていくとね、働く中でも身につけていくし、社会倫理みたいなものとかね、また社会貢献みたいなものとかさ、人が生きていく中では、すべてのことが、この働くということの中にさ、含まれているんだよね。だから、若いやつは、働けっていうね、ものがあって、まあなんか最近はね、なかなかこの、若いやつは働けみたいなことも言えないし、まあ、働きたくても働けないとかね、社会的な問題もあるし、また様々な、まあ、病気というか、そういうね、ものもあったりして、引きこもっていたからといって、なんで働かないのとかね、働きに行けっていうふうには、言えない時代にね、なってしまったよね。だからなんかそれって、今回のね、この川を渡ったあの夏の日々を見ていて思うのは、そういう引きこもって働かないとか、なんか働かないでも、ねえ、まあなんとか生きていけて自分のやりたいことだけ好きなことだけを やってみたいなね、ああいうものっていうのは、なんか周りは、いや、無理しなくていいよとかね、なんか一見優しそうな言葉には聞こえるんだけども、でもそれって、ものすごい、ちゃんとその人に向き合っていないというか、接していないというか、何もね、その人のことを、ある意味考えていない言葉でもあるんだなって思ったな。結局、まあ親がいたりね、面倒を見てくれる人がいる間は、その人が生きていけるかもしれないけれども、長くね、生きていく中では、そういう人たちがやがていなくなり、自分で生きなければいけないっていう時にはさ、やっぱり自分で働いて稼ぐというね、ものをしない限りはさ、生きていけないからね、そういう意味でも、やっぱりシンプルに若いやつは働け、家でダラダラしているんじゃないっていうさ、言葉の方が、ものすごいその人のことを思ったね、言葉だったりしたんだなって、思うな。ただまあね、自分のその20代とかそれぐらいの時を考えて、いや働けとかね、何昼間からね遊びぼけてるんだっていう大人のことはさ、まあうざいわっていう風にね思うしかできなかったりしたからね、まあ年を重ねてそういう風に思えているということなのかもしれないんだけれどもね、俺がこういう風に話したからといって、いや若いやつは仕事をしろってね、20代ぐらいの人たちが言われたところで、いやこの時代に何言ってんですかみたいなことにもなるしね、いやそれってねパワハラですよ何ハラですよみたいなことにねなるからね、でもなんかその仕事をしろという言葉の中にはいろんなね優しさだったり、その人を、思っているからこその言葉でね、あったんだなって思ったりしたね。面白かったな、この川を渡った、あの夏の日々。でね、もう一個昨日見たのが、車窓っていう映画なんだよね。YouTube の東映シアターオンラインっていうね、チャンネルで、まあ2週間限定でね、公開されていて、残念ながらこの音声を上げる5月の11日はもう見れないというね、10日までだったりしたので、ちょっともう期限がね、切れてしまって見れないんだけども、このね、車窓が面白かったんだよね。まあ車窓って会社でね、取り行う、まあ葬儀だよね。代表の方が亡くなった時に会社でっていう、そういうものがあって、これが1989年の映画だね。で、監督が増田俊夫監督で、この方はもう数々のね、映画をもう作っている人で、もう、めちゃくちゃに多い。例えば、まあ、203高地とかね、大日本帝国とかね、懐かしいな、ハイティ麦とかも、やられたのかな。だからこの人の映画は、何気なくね、映画、昔見ていた、ね、時代に気づいたら、実はこの、増田俊夫監督のね、作品にもう触れていたという、そういう数多くの作品をね、手掛けた監督なんだよね。でね、この車窓がね、なんかね、夜中の3時ぐらいから見たんだよね。で、またね、悪い癖というかそういうものがあって、まあ 1.5 倍速ぐらいで見たからさ、 1時間ちょいぐらいでね、見終えたりはしたんだけども、なんかね、ぼーっと見始めたら、面白いんだよね。で、何よりもさ、出演陣がさ、凄まじいんだよね。主人公が、緒方健。で、緒方健の愛人を演じたのが、戸分幸代。もうね、戸分幸代、すごいよ。ほんとに。めちゃくちゃに、いい女。しかも、ベッドシーンがあるんだけども、ちょっとね、感動的すぎた。エロいんだよ。戸分幸代ですげえ、色っぽいなと思って、この時の戸分幸代何歳なんだろうと思ってさ、調べてみると、47歳なんだよね。いや、ちょっと、戸分幸代、もともとね、好きな女優だったりはしたんだけども、やっぱり久しぶりに戸分幸代見たらさ、いいわ、っていうね、ものがあったね。あとはね、和歌山富三郎とかさ、江守徹とかね、芦田紳助とかさ、もうね、数限りないんだよ。もう、昔ね、いろんなまあ映画やドラマを見ている中で、当たり前に出ていた、もう名役者の人たちがもうガン首揃えて、オールスター戦みたいな状態なんだね。で、そういう役者陣にもね、圧倒されるというものがあるし、すごいテンポ感がある映画なんだよね。なんか改めて思うのは、こういう昭和の時代の映画って、すごいテンポ感があってね、見やすいんだなっていうふうに思った。こう場面が次々にね、変わっていくようなものもあったりして、やっぱり今の作品って、すごい複雑化してるんだなっていうことも思った。まあこの車窓という映画はさ、まあ新聞社が舞台なんだよね。で、そこの、新聞社で派閥があって、会長派と社長派というね、二大派閥があるんだよね。で、最初会長のね、和歌山富三郎が倒れてしまって、いや、もうそろそろ会長も危ういから、車窓の準備しておけって言ったら、もう一つのね、派閥のトップ、社長がさ、副上司で死んでしまうんだよ。で、その社長の副上司の時の相手をしていた役どころが、井森美幸なんだよね。いや、唐突な井森美幸だな、っていう風にね、思ったりして。まあ、井森美幸もなかなかにいい演技をね、してたりもして。だから、急遽会長のための車窓というね、ものだったりはしたんだけども、会長の前にさ、社長が亡くなってしまって、その社長のね、車窓になるというね、ものが舞台になっているんだよ。で、そこで後継者争いのね、そういう権力闘争みたいなものがあって、まあその社長のね、息子、それが佐藤浩一だったりするんだけども、まあ彼をね、社長にさせるという派閥と、まあ一方で内部のね、もともといた役員たちの人、特にこの江守徹、彼がね、こう、取締役からね、社長に成り上がっていくという絵をね、描いたというものがあってね。まあ、この権力闘争の争いの中で車窓が取り行われるというね、まあ、かなりすったもんだな感じのね、ドラマだったりして、面白かったりしたんだよね。で、妙にね、この緒方健が、まあ、ある意味こう、派閥に属さないようなね、そんな役どころを演じていて、男気溢れるみたいな感じがあってさ。まあ、両手でね、突然社長たちに、まあ、呼ばれてというか、そこで宴席をね、設けられて、まあ、酔った勢いで腕立て伏せをするんで、その姿を見て、 その料亭のね、女将である戸脇幸男がさ、緒方健に惚れるという、もう腕立て伏せだけで、戸脇幸男に惚れてもらえるんならもう、延々どうでもやるわ、みたいなね。そんなものもあったりしてね。この車窓というドラマは、何て言うんだろうな。特に何か、この映画がメッセージを持ってというね、ものではなくて、ある意味なんか、真の意味でのエンタメなんだなっていうふうに思ってね、楽しんで見れましたね。これを見てね、思うのは、今の映画って、やっぱり恐ろしいほどにその複雑化しすぎている。いろんな人の思いが交錯してとかね、表情で、こう、その人の感情をこう読み取るようなね、そういうものもあったりして、で、その表情の一つがね、伏線になっているとかさ、ストーリーも入り組んでいれば、感情もかなり入り組んでいてね、ものすごいね、複雑化しているんだなっていうものがあって、この車窓あたりを見ていると、その思いの工作、それぞれの、その、何て言うんだろうな。人を貶めたりとかね、持ち上げたりとかね、そういうものを描いていたりはするんだけども、その思いの一つ一つがさ、ないんだよ。含みがないの。もう自分が偉くなりたいとか、自分がモテたいとか、自分が金持ちになりたいとかね、そういう思いをシンプルに描いていて、そのシンプルな思いが交錯しているんだよね。だから、それぞれの役どころの思いというものは、もう定規で線を描いたまっすぐな線。そのまっすぐな線が、こうね、幾十にも重なってというね、ものがあって、その点においてもなんか見やすいなとかね、初見で見たとしても、わかりやすさがあってね、エンタメコンテンツとしては、楽しめるんだなって思った。まあこれを今の時代の子たちが見たらどうなのかな。シンプルすぎるがゆえに物足りなさを感じるのか、逆にこのシンプルさに面白さを見出すのかな。俺はなんかね、このシンプルな描き方、そういうものが、いや面白いなって思ってね、見たな。いい映画というよりは楽しめる。ある意味俺にとってはああいうディズニー映画とかブルースリー映画みたいなさ、ああいうある種のエンタメ性を持ったね、映画で楽しめたりしたな。あとはまあこういうある意味なんて言うんだろう、シンプルで分かりやすいストーリーであったとしても、そういう脚本であったとしても、まあこの当時の映画が成立している一つの要因としてあるのは、やっぱりこの役者陣の凄みみたいなものがあるのかもしれないね。その役者の演技がすごいからこそ、まあ脚本は、まあまあそれぐらいであっても、成立する映画になるみたいな、そういうところもねあるのかもしれないね。車窓もねすげえ面白かった。でも89年っていうと昭和じゃないか、あ、昭和の最後か、昭和64年か。でも64年ってさ、ほとんどないよね。1月の7日までだもんね。たった7日間しかなかったりしたからね。まあ一応64年って記憶にはあるんだけど、ないもんな。全然ね。このね、車窓は89年の映画で、昭和最後の映画だね。まあ公開された時にはもう多分、平成になっていたんだろうな。緒方健はね、いいね。緒方健好きだったりしたんだよな。緒方健はいいね。あと吉田秀子がね、緒方健の 独裁役で出ていたりするんだけども、吉田秀子もさ、妙になんかね、色っぽいんだね。不思議な色気があるんだね、あの人。あと、この当時はね、若手だったりはするんだけども、佐藤浩市がね、その社長の息子役で出ていたり、あと、船越英一郎もね、出ていたりもして、まあ、本当にそうそうたる、俳優陣だったりしたなぁ。面白かった。だから、まあ、昨日からね、この車窓と、川を渡ったあの夏の日々を見ていて、ものすごい思ったのは、やっぱりこの時代というか昭和の時代って、今と比べるとね、全然テクノロジーが、やっぱりないんだよね。誰かに連絡を取ると言ったら、電話しかないし、まあ車窓の中のシーンでも、連絡を取るツールは、もうすべて公衆電話なんだよね。一方、この川を渡った、あの夏の日々なんかで言うと、電話もそんなに出てこないんだよ。だから人と人とが実際に会って対面して、それで情報が伝えられていくとかね。要は、まあ今のように LINE があったり、ネットがあったりっていう、ものがなくて、人と繋がるということにおいてはめちゃくちゃ今とね、比較すると不便な時代だったりしたんだよね。だから、そういう、まあコミュニケーションにおいても仕事の中においても全てのことにおいて自分でやらなければいけないんだよね。で、その川を渡ったあの夏の日々の中で、天夜門を取るシーンがあるんだよ。証券たちが腹減ったなーって言って、なんか天丼とかね、ああいうものを注文して、配達してもらうんだよね。そしたら西村公が怒るんで、そんなもの食いやがって、ってね。天夜門なんか俺は一度も頼んだことがない。自分で作ればね、半分の値段で食えるんだっていう。ああいうシーンがあってさ、まさにね、なんかそういうセリフに、すべてが込められているようなものがあって、今はさ、ウーバーが頼めるじゃん。腹減ったなーっつったらさ、コンビニ行けばさ、店がやっているじゃん。でもここら辺の時代って腹が減ったなーっつったら、自分で作るしかないんだよね。飯をね。俺あのドラマでさ、青が散るというね、石黒賢が出ていたり、佐藤浩市がね、出ているドラマがあって、まあ大学生を描いた、こう、若者群像的なね、ドラマがあるんだけども、あのドラマの中でさ、佐藤浩市がさ、いや、すげえ、猛烈に腹減ったっつって、夜の夜中にさ、米をね、研ぎ始めるんだよね。で、石黒賢が、何してんだよ、お前、みたいなことを言うと、いや、腹減ったから飯炊くんだよ、みたいな。そんなシーンがあって、いやー、そういう時代だったなーっていう。要は今ならさ、腹減ったっつったら、米研がないじゃん、夜夜中に。コンビニ行くじゃん。もしくは、まあインスタントラーメンとかさ、食べるわけじゃん。そういうものがなければ、まあ外にね、食べに行くとか買いに行くっていう。今は時代なんだけど、やっぱりここら辺の時代って、コンビニもね、そんな夜夜中までやっているようなものもないしっていう。時代においてはさ、腹減った時にはさ、もう自分で作るしかないわけだよね。で、同様に洗濯もそうだよね。まあ洗濯機があったとしても、干さなければいけないしね。まあそれは今もね、やるんだけども、でも今は全自動でね、乾燥機までついて、洗濯機任せでね、できるというものもあるし、掃除もさ、まあ自動にこうね、なんだっけ、あの掃除してくれるような、ああいうものもあるしね。ものすごい、その生活がこうテクノロジーによって便利になってきたんだよね。ものすごい勢いで。で、その生活が便利になった結果、 まあ自分たちの時間ができて、まあいろいろね、その時間を有意義に使えるようになったり、またある意味こう怠惰にね、使えるようになったという側面もあるんだけども、このテクノロジーによって、いろいろこう自分が手を動かしたり、足を動かしたりしなくてもね、できるようになったものというのは、一見便利そうではあるんだけども、その、いろいろできる時間ができた結果、なんか、自堕落になっていくというのかな。いろいろとこう考える時間があったりとか、まあ今のこのネットの時代であれば他人に興味が持てるね、時間ができてしまったというね、そういうものもあったりしてさ、なんかここら辺の昭和の時代って、まあ様々にその精神的な疾患を持ってという人もね、いるにはいただろうし、まあ今のように単純にね、話題にならないとかそういうことがあって、目立たなかっただけ、知られなかっただけということかもしれないんだけども、でも少なからず自分の身の回りを見たときにね、今ほどこう精神的にこう病んでいるような、そういう人はさ、少なかったように思うんだよ。その大きなね、要因というものは、みんな忙しかった。もうみんな自分が生きるためには、毎日毎日ね、自分自身が動かないと、飯も食べれない。部屋をきれいに掃除することもできない。洗濯もできないっていうね、ものがさ、あったんだよね。すべて自分で手を動かし、体を動かし、やらないとね、ならない。で、結果忙しいから、そんなに他人に興味をね、持っている暇もないし、ましてや、なんかね、思い悩んで、何かを考えるっていうさ、そういう余裕もないんだね。毎日毎日、生きるためには必死にならざるを得ないみたいなね。そういうものがあったから、だから、なかなかにこう、ある意味、他人に興味がないおおらかな時代でもね、あったりしたんだろうなって、思ってね。まあ、便利になることはいいし、テクノロジーが進化していくというものも、ものすごくなんか夢がね、ある世界ではあるんだけども、でもこのテクノロジーが進化していって、どんどんどんどん人間がやることを奪い取られていくと、なんか人間が本来、生きるための、なんて言うんだろうな、この地球における役どころというのかな、そういうものがどんどんどんどん、テクノロジーによって、こう、剥ぎ取られていった結果ね、なんか、人間が、こう、弱くなっていくというのかな、それは体もそうだし、メンタル的なこともそうだし、そんなものがあるんじゃないかな。だから、さっきのね、話になるんだけども、若いやつは働けっていうものの中にはさ、そういうものまでも含まれてるんだよね。働くことで、その精神的な部分であるとか、体の健康的な部分であるとか、そういうものまでも、自分なりに気をつけていかなければならないね。そういう生活を送らなければいけないっていうさ、そういうものまでも含まれていてさ。まあ、やっぱりね、思うのは、暇なんだよ。多くの人は。暇だから、ああいうね、ネットに貼り付いてさ、わけのわかんねえゴミ記事みたいなね、ゴミツイートとかさ、ああいうものでね、人を攻撃するんだよ。だからね、忙しい方がいいし、働いた方がいいんだよ。不労所得で楽したいなとかさ、俺もなんかね、いやお金の勉強しちゃうぞとかね、そんなことなんかやってないで、働け徹夜っていう、武田徹夜のお母ちゃんも言ってたじゃん。そういうことなんだよね。やっぱりね、働くっていうことって、 大変なことの方が圧倒的には多いんだけども、働いていた方が、何かと、いろんな面でね、健全じゃないかなって思った。まあ今は、ね、仕事先で、いろんな悩みがある上司からの、パワハラがある、何ハラがあるっていうこととかさ、人間関係でとかさ、ものがあるんだけども、そんなものはもう大昔からあるよ。単純に何とかハラスメントっていうその名前が付けられただけであって、何も昔から変わってはいないよ。人が集まるところには、様々なね、人の思いというものが交錯するからね。単純にそれがああいう風に名前を付けられたということだけであって、基本的には変わらない。ただ、まあ、社会的なルールやモラルとか、そういうものはね、だいぶ変わったということがあって、そのなんか歪さは感じるかな。なんか、本当はそう思っているのに、それをね、口にしてしまうと、かなりね、話がややこしくなるから、なんかね、ああいう SNS に、本当の思いをこうね、投稿してみたりっていう。まあ以前はそれが仲間内の陰口とかね、そういうものだったりはして、まああるそのクローズドのさ、コミュニティのことでしかなかったりしたんだけど、今はああいう SNS に、そういうね、陰口みたいなものをさ、書いたりするとね、妙にこう広がるようなね、場面もあったりして、そこら辺も含めてなかなかめんどくさいなーって思ったりしたな。まあ、今回のこの映画とドラマを見て思うのは、働けって、ことだな。働くことの良さというものはあるよ。いろんな意味で。健全である。また働けという言葉の中にはいろんなものがね、込められていて、むしろその働けという言葉は、優しさある言葉なんじゃないかなって思ったりしたな。あとはね、まあフリー、またフリードね。フリードはなんといろいろ見てたりしたんだけど、なんかクロスターはさ、色によっては、ああ、なんとなくいい感じだなっていう色もあったりしたね。黒とか、サンドベージュっていうの何色かわかんないけど、あの色はやっぱりいいなって思ったりもしたしね。案外横からのデザインで見慣れてくると、案外なんか綺麗だなって、思ったりもしたね。特にリアのさ、いわゆるその、ディーピラーって言われる。要は、リアドアの、横のね、部分、あのピラー。あそこが、太い車がね、昔から思い返すと好きなんだよね。だから、ゴルフって好きなんだよ。ゴルフってディーピラーが太いんだよね。あのデザインが好きで、このフリードもやっぱり横から見るとね、リアのピラ、ディーピラあたりが太いんだね。あれが、いや案外かっこいいんだなぁとかね、思えるようなものになってきたりしたね。あとはね、思うのは、なんかホンダのね、歴史、昔出た車みたいなものを眺めていると、最近のホンダはさ、まあ今のこういう景気とかね、ホンダの車の売れ行きみたいなものもあるんだけども、一番ホンダの中ではさ、もう NBOX、ああいう N 系のシリーズのものが売り上げの何割でしたかな ?4 割5割ぐらい。まあかなりホンダのね、売り上げの大半を占めているんだよね。そういうこともあるのか。まあ、今回のフリードもね、発表を受けて感じたのは、やっぱりさ、もう全然、チャレンジが、皆無なんだよね。何も、ないの。ホンダの、チャレンジが。 思い返してみるとさ、いや、昔ね、シティがありました。あんだけ、トールで、もうキューブ状のような車、しかもドッカンターボがあったり、ブルドックがあったり、オープンカーがあったり、ねえ、元コンポでバイクまで乗せられるみたいなさ、ああいうものがあったりね、ホンダビートとかさ、2000とかさ、ミッドシップでオープンカーでみたいなものがあったり、CRX があったりとかさ、めちゃくちゃ、ホンダって、車のメーカーの中ではさ、もう、ダントツでチャレンジするね、メーカーだったりしたんだよ。でも今やさ、もうないじゃん。何一つ、ないじゃん。その、チャレンジしているというね、ものがないんだよね。だから全然、そのチャレンジ精神みたいなものがなくなったから、ホンダの車にはね、なんかワクワクしなくなったんだなっていうことをね、思った。だからフリードもなんかワクワクしないんだなとかさ、ましてや最近出てね、売れ筋になっている WRV っていうさ、あの SUV 風な格安のね、車があるんだよね。これがすごい好調なんだよ。ただまあ、電動パーキングがついていないとか、まあ今の、主流にあるような車とは、だいぶ装備面というものがね、削られている車なんだよね。でも、それが、まあ価格がね、安く、まあ外見だけを見ると SUV テイストみたいなものもあったりして、売れているんだよね。でもさ、車として見た時にはさ、ワクワクしないよね。側だけ SUV 風で、中身はさ、乗用車みたいなね、感じなわけだよね。このホンダはね、チャレンジしなくなったというものが、本当に面白くない、ちょっとメーカーになってしまったな。安牌方向なんだよね。もう冒険をしない。NBOX も全然ね、冒険をしていないし、まあ、電気型の NBOX を熟成させてというね、ものがあるし、今回のフリードももう全く同様だよね。ステップワゴンもそうなんだよね。前のステップワゴンやフリードを熟成させてというものがあるしさ、オデッセイに至ってはさ、再販だよ。単純に作るね、場所を変えたものを持ってきただけみたいなさ、ものがあるからね。ホンダはね、いつしかチャレンジを失ってしまったな。それが寂しい。あとさ、まあ前に話した原角、原宿のね、な方で、あの横にある。あそこにさ、銭湯があるんだってね。地下にね、銭湯があって、520円とかね。それぐらいでね、入れる銭湯があるんだって。そんなに大きい銭湯ではないんだけども、なんか、面白いね。コンセプトとしては、面白いな。あの、原宿のど真ん中に、銭湯があるっていうのはさ、ちょっとあまりにも、意外性があって、面白いんじゃない？でも、あんまり、人が集まるとね、まあ、入場制限とかかけるんだろうな。あとは、まあ、やっぱりというか、思ったのが、あの、iPad のさ、あれを公開するときの、PV みたいなものがあったんだよね。俺も発表会見ていて、あの iPad Pro をさ、発表する前に、PV みたいなものが流れて、それがいろんな、そのおもちゃやね、楽器やそういうものを、こう、プレスしていって、で、生まれたのが iPad Pro ですっていうね、そういうような PV になっていたりしたんだよ。俺もあのプレスしていくシーンを見ていてさ、ちょっと不快だったりしたんだよね。楽器が潰されていく、おもちゃが潰されていく、キャラクターが潰されていく、様々なものがね、潰されていくんだよね。要は、アップルとしては、ああいう様々なエンタメ、あるコンテンツや楽器やおもちゃ、そういうものをギュッとね、iPad Pro に 薄くなって詰め込みましたっていう、そういうメッセージを込めた PV だったりしたんだけど、ただあのプレスしていくシーンがさ、なかなかにえげつないんだよね。で、見ていてさ、いや、ちょっとかわいそうだな。もう、ありとあらゆる、あの、潰されていくものが、かわいそうだなって思ってしまったし、まあ、ある種俺は閉所恐怖症の、で、あれがあるからさ、いや、あんな風にね、俺があの、プレスされるところにいて、あんな風に壁がね、どんどん近寄ってきたら、気狂うわとはね、そんな、ことまでね、思い浮かべるほど、なんかあの PV はすげえ俺も嫌だったりしたんだよね。で、案の定あれが、なかなかね、炎上していてさ、まあいろんな人がああいう PV、Apple が出すのはどうかとかね、そういうものが話題になっていたりしたんだよね。そしたら、まあ今日の時点で Apple の方からね、あの PV に関しては謝罪しますみたいなね、そういうものが発信されたということで、なんか、なんでああいう演出にしたのかなっていうのはある。まあその、送り届けたいメッセージみたいなものはあるんだけども、ああいう風にいろんなものをこうプレスしていくようなさ、ああいう残酷なシーンはね、ちょっと、いたたまれないものがある。だから、まあ謝罪をして、あれを取り下げればいいっていうことではなくて、ああいういろんな PV を作る、CG を作る、ああいうクリエイター側にもね、それを見た人がどんな風に思うんだろうっていうところまで、まあ、考えたり予測したり、まあ周りを含めてね、そういうものが、特にね、今は必要な時代になったりもしているからね、あれだけのものを作り上げるにもさ、やっぱりすげえ膨大な時間やね、能力やお金、あそこにね、投資しているわけだからね。それがああいう風に多くの人に見られて、不快に感じてしまって、炎上して、謝罪に追い込まれ、引き上げなければならないというのはさ、あれを作ったクリエイターの人にとっても、なかなかにね、悲しい出来事になるだろうしさ、でも、やっぱり、俺もあれはね、リアルタイムで見ていて、ちょっとないなーっていう感じがあったからね。まあ結果、そういうね、アップルが謝罪までに追い込まれたっていう、風にね、なったんだね。そんなに、なんか難しいことではないと思うんだけどな。こういうものを作ったら、多くの人が見ていてどんな感情になるんだろうとかさ、要は自分が好きなキャラクターとかね、楽器とかさ、ガジェットとかさ、そういうものがああいう風にプレスされていって、壊されていく、押しつぶされていくものを見て、どんな風に感じるんだろうっていうのはさ、なんか容易に想像がつきそうなもんだけどね。ただまあ作っている現場ではね、まあインパクトがある、インパクト優先みたいなね、ものが往々にしてあるからさ、ああいう CM やああいう広告のものってね、だからなかなかそれを見た人たちがどんな風に思うのかっていうのをこう客観視しないまま、できないままに推し進めていくということがさ、ままあるからね。でも逆に今はさ、それを逆手にとってね、炎上しそうなものを発信してというね、そういう広告もあるからさ。まあちょっとあのアップルの iPad のあの PV は、俺もなかなか見ていて、ちょっとね、しんどいものがあったりしたね。ただあれだよね、なんて言うんだろう。別に俺はあれを見て、しんどいから、いや、あの iPad Pro のね、PV、全然不快だわとか、ありえねえわとかさ、SNS では全く発信しないよね。見て、あーっていう風に思うだけで終わるんだけど、でも、今はめちゃくちゃに発信してね、ぶったたくっていうものが、もうある種、なんか定型の 行動様式にあるみたいなさ、そういうものがあるからね。これが、厄介だよ。本当に。もう、その人それぞれにさ、思ったことをね、ああいうふうに、言葉にできる、発信できるっていうものはあるんだけど、それがすごいね、複雑化させている要因のね、一つには、あるんだろうなって思ったりしたな。あとはね、そうだね。あ、なんか、不意にさ、思い出したのが、まあ、その昭和のね、映画やドラマ見ていて、昔さ、バネのおもちゃってあったじゃん。バネが伸びて、要は階段を、あのバネが、ね、こう、降りていく。自動的に降りていくみたいなさ、あのおもちゃとか、いや、すげえ懐かしいなとか、思ってね。あのバネのおもちゃとか、あと、モーラってあったんだよ。もう、あれがもう欲しくて欲しくて、たまらなくて、で、何気にあれ子供の小遣いでは買えないんだよ。ちょっと高いんだよね。だから当時はさ、ガチャガチャに、あの、モーラもどきのね、ガチャガチャがあったんだよ。で、駄菓子屋でね、よくガチャガチャで、あの、モーラもどきのやつが出ないかな、とかね。またあのガチャガチャをさ、みんなでね、持ち上げて逆さにして、モーラがね、モーラもどきみたいなやつがさ、出るようにしたりとかね、して。で、モーラはね、なんか誕生日かなんかの時に買ってもらって、初めてね、モーラを手にしたの。その時にね、もう愕然とした。本当に。モーラはさ、CM がもう本当によくできているんだよ。モーラって、要は芋虫みたいなさ、まあでかい、まあなんか、毛がふさふさしているおもちゃなんだけど、それが自分のこう指の間をね、こう動いたりとか、コップの中に入ってコップから出てきたりとか、さもその、モーラが命を持って動いているようなさ、そういうおもちゃがあったんだよ。で、子供にとってはさ、いや、そんな、自分の指の間をね、動き回るし、手のひらもコップの中もね、モーラ、動き回ってる。もう信じられないわ、みたいな。もう今で言う人工知能を搭載したおもちゃなのか、みたいなさ。そんな思いがあったんだよね。で、もうすげえ欲しくて欲しくて。で、誕生日に買ってもらって、手にした時に、愕然としたのは、単純にあれさ、見えない釣り糸みたいな細い糸がね、モーラの鼻先についているだけで、その糸を、まあ胸のあたりにつけて、要は手品のね、ああいうものと一緒の構造だったという。要は糸で、モーラをね、ピンと張った中で、こう指の間を動かしたりとか、まあ、糸がついているからさ、引っ張ったりとかね、そういう風にして、操るっていうさ、人工知能でもさ、なんか、生命を持ったね、おもちゃでも何でもないんだよ。釣り糸だよ、単なる。細い、釣り糸でね、引っ張られて動くというね、おもちゃだったりして、もう秒で飽きたわ。あのモーラ。あんなにもね、夢をさ、抱いてね、ガチャガチャに、ね、子供ながらにお金を投資してさ、小遣いで買えないから誕生日まで我慢してさ、手にしたモーラ。単純にね、糸によってね、動かされていたさ、単なる何あれ、ただのケムクジャラのケムシみたいなさ、おもちゃだったりしたんだよね。で、まあ、言うものがな、すげえ面白かったりしたもんな。なんか介護ばっかりしているんだけど、本当にいい時代だね。情報がないことも逆にいい時代でもね、あったね。これがもう今だったらさ、いや、モーラってあれ、単なる糸で繋がっているだけだぜ、みたいな。もうツイートされてあっという間にネタバレしちゃうじゃん。でもあの時代はそういうものがないからさ、みんなわからないわけだよね、実際に買うまでね。だから情報がないことで、まあ夢を持てるということもあるし、忙しいから他人に興味が持てない。もう自分のことしか考えられないからね。結局、もう頑張って仕事をしなければいけないっていうこともさ、突き詰めていくとね、 いろんな意味において、一番、なんて言うんだろうな。人生においてはさ、まあ今の言葉で言うと、効率的だしね。人にかける言葉としては、いや、働きを仕事しろよっていう言葉の中には、結構優しい思いというものがね、込められてるんだなって思ったな。うん。今日はね、そんなとこかな。案外話のね、中心がないと思ったりしたんだけど、話してみるとね、この昭和のね、映画やドラマから気づかされたりね、することがいっぱいあったね。あとちなみにね、5月の4日 ?5 月のね、4日のさ、スナックラジオ、リリー・フランキーね、あれ YouTube に上がっているんだけど、聞いてください。すんげえ、すげえ面白かった。5月の4日の回は。久しぶりに、ちょっと大笑いした回だったりしたね。バビとシューというね、女の子2人と、リリー・フランキーのね、3人だったりはしたんだけど、5月4日の回を聞いてください。ということで、今日は、この辺で、おやすみなさい。